一之助のそこが知りたい。サンデーフリーカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまうコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいです。今日はですね、未帰還兵という言葉キーワードでございます。未帰還兵、兵、未だに帰らない、帰還ですね、帰還する、はい、兵隊さん、未帰還兵という言葉で、つまりこの太平洋戦争が終戦となった後も日本に帰国しなかった兵隊さんのことですね。横井さんとか小野田さん、ジャングルで生活してて帰ってきた方、有名な方ですけども、ね、他にも終戦を知った上で現地に残って普通の市民として暮らしている方々がいたということで、そんな未帰還兵のことが書かれた僕と未帰還兵との2年8ヶ月という本がここにあるんですけど、去年劇場公開された花と兵隊という映画の制作ノート、これ、僕と未帰還兵との2年8ヶ月、この本を書かれて、この花と兵隊の監督されました松林洋樹さん、今日お話を伺おうと思っております。松林監督は4年前の27歳の時に一人でミャンマーに渡りまして、ミャンマー、タイ、2つ渡って未帰還兵たちの今の生活2年8ヶ月かけて撮り続けて1本の映画にまとめた、これが花と兵隊という映画なんですよね。かなりの苦労があったそうですよ。今朝はそれをご本人に伺いたいと思います。ドキュメンタリー映画監督の松林洋樹さんと電話がつながっています。おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます。朝早いですけれども大丈夫ですか、松林さん。
大丈夫です。もう2時間前から座って待ってました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずこ の, 花と兵隊という映画ですがね、なぜこの映画を撮ろうと思われたのでしょうかね。
まず私、その学校を卒業した後にですね、その、企画書を書けっていうことで初めに書いたのがこの未帰還兵だったんですけれども、ディレクターになるにはやっぱり自分の企画がないとダメなんでということで、その書いたんですね。で、今から約10年ぐらい前に、その貧乏旅行で、タイやその南アジアとかそのミャンマーやそういうところに行った時に現地の人たちからですね、帰らなかった日本の兵隊がこの辺に今もいるんだよというような噂を聞いたんですけども、それはよくある都市伝説みたいなことで思ってたんですね。ですがその後も学校に、その映画のことを学ぼうと思いまして、その学校に入ったところで、その今村翔平さんという映画監督の方がかつて1970年代にですね、その未帰還兵について、ドキュメンタリーの映画を作ってらっしゃることを知ってですね、本当に実在したんだということで驚いて、それを学校を卒業した後にですね、その企画書を書いたのがきっかけでした。
なるほど。
はい。
で、最初はどうだったんですかね、企画書を書いた時というの
は。本当にお金が誰も相手にしてくれない、学校卒業して誰も相手してくれませんよね普通。なので自分で自腹を切って、一人で探しに行ったと。まとまったギャランティーがその PR ビデオの撮影の仕事もそういうことやってた時にですね入ったんで、
一人でタイに行かれて。
そうですね。はい。で
どうやってこの未帰還兵を探し出したんですか。
まずですね、タイ語、僕ちょっと映画で、藤田という、日本兵がいるということの情報だけ分かってるので。
藤田さんということね。
はい、そうですね。その方の住んでいるというその、ランプーンという町に行って、そこで英語でその藤田という日本兵を探しているけどもどこか知らないかというふうなことも紙に書いて、それをタイ語に翻訳してもらって、いろんなところを歩いている途中に見せてもらって教えてもらったというのがきっかけでしたね。
で藤田さんを探し当てることができたわけですよね。
そうですね。
どうでした、藤田さんの反応は。最初は
お前を初めはふざけるなというぐらいその追い返されましたね。本当に、あまり話したがられないようなことなので、初め追い返されたんですけども、徐々にその通ううちにですね、関係が築かれてきまして、初めは彼は、タイに残られてですね、そのまま、自分で一人でその、遺骨収集をなさってたんですね。でその遺骨収集なさってて、そこに、ご自身でご自宅に慰霊塔を作ってらっしゃったんですね。
その
慰霊塔、藤田さんがですね、その藤田さんの作ったその慰霊塔を私が掃除して、その足を悪くなさってたので、私がその会話できないだろうと思って、 そうしたら、まあ、徐々にその心をふと開いてきてくださって、で、まあ、本当に仲良くさ、最後まで仲良くさせていただいたということがありました。
誠意を示すってことですね、
はい、
ね、
まあ、誠意というか、はい、そうですね、はい、
なるほどね。で、いろいろと、ね、取材していって、はい、終戦後この日本に帰らなかった理由ですよね、やっぱ気になるところはね。
そうです
ね、何だったんでしょうね。
まあ、本当に一つに理由っていうのは絞れないと思うんですよね、
うん、
まあ、本当に、まあ、いろんな理由があって、まあ、本当に何ですかね、B 級先輩、BC 級先輩になったからそれから逃げたとか、そういう理由があったんですけども、まあ、総じて帰らなかった初めの理由っていうのは、うん、まあ、戦時中に体験したトラウマだったり、まあ、いろんなことがあったと思うんですけども、残り続けた理由っていうのはやっぱり現地で家族がいたりですね、まあ、どの方もその6人取材させていただいたんですけども、
はい、
まあ、家族がいらっしゃって、で、まあ、そこに新しい故郷というんでしょうか、そういう、まあ、帰る場所が日本じゃないというふうな家庭が築かれたことが大きかったんだろうというふうに思っております。
大きいですね、家庭ができるとね、
うん、
なるほど。これお話聞いて印象に残ったことなんてありますか。一番印象に残ったことは一つ、
まあ、本当にいろんな方がいらっしゃってですね、まあ、初め僕が面白かったのは、自分が取材はじ、まあ、その始めた時ってこの27歳で、で藤田さんちの家に行った時が、まあ、藤田さんが終戦の時の年齢が27歳だったんですね、
うんうん、
で、まあ、取材を始めた時に、まあ、初めお前はいくつだって言われて、僕が27歳って言ったら、まあ、考えてらっしゃったんですね、その藤田さんという方が、うん、でなんかその奇遇に偶然にももうその戦争が終わって61年目に取材に行ったんですけれども、
うん、
その彼の中の年齢27歳っていうのは戦争が終わった年だったんですね。でなんかそれまでなんか太平洋戦争のことといったらなんかあたかももう90歳80歳の年齢の方がそのままの格好で経験してたような印象を持ってたんですけども、これは若い人たちが経験して、で、まあ、その後自分の人生、まあ、27歳とか28歳って言ったらよくその年齢に、まあ、自分の人生をよく考えるような時期だと思うんですけども、まあ、そういう時代にどうやってもうその日本っていう国が負けて、ね、それで異国で残るっていう選択をして、でそれでどうやって生き延びていったのか、まあ、その人生相談みたいな形でいろいろ聞かせてもらったところが大きくてですね、で、まあ、その兵隊時代に経験したその、なんていうんですかね、その技術を生かして土地土地に生き延びていった人たちなんだっていうふうに感じましたね、はい、
よくね取り上げられる戦争のエピソードに陰に隠れてね、なかなかわからないところを松林監督が掘り起こしたという感じでございましょうかね。ちなみにこの松林監督の著書僕と未完兵との2年8ヶ月は同時代社より発売中でございます。興味のある方はぜひご一読ください。それでは松林監督、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝はドキュメンタリー映画監督の松林洋二さんにお話を伺いました。